話。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず、出席取ります。しょこさん。
はい、しょこです。よろしくお願いします。
とめきちさん。
はい、とめきちです。よろしくお願いします。
バットダディさん。
はい、毎日が東京コミコン、嘘です。バットダディです。
そして、パンタンでお送りします。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今夜のハンドンダ話なんですけれど、スマホアプリダバナシをしてみようと思います。
お、なるほど。
まあ、皆さんスマホをお持ちですよね。
ですね。
ここに来てまさか実はスマホじゃないですガラケーですっていうのはちょっとびっくりですけど
ガラホですとか
まあね、いろんな携帯はありますし、 Windows フォンとかもなくきにしもあらずでしょうかね。まあ、いずれにしても、多かれ少なかれ、アプリっていうのはあると思うんですよ。
はいはいはい。
そんな中で、私はこんなアプリ使ってますよとか、こんなおすすめアプリがありますよっていう話をちょっとしていこうと思いますので、今日は皆さんよろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、我々、ポッドキャストを配信しているので、自分の配信を聞くこともあれば、いろんなね、楽しい番組を聞くこともあると思うんですけれど、まずは、ね、ポッドキャストをどんなアプリで聞いてるかっていうところから話を進めていきましょうか。
はい。
なるほど。
はい。
ショコさんは、なんで聞いてます？
僕はですね、スマホが Android なんですけど、
うんうん、
キャストボックスっていうオレンジアイコン。はい。これすごい使いやすくて、
うんうん、
で、結構、過去、ずいぶん遡れるんですよね。
ですよね。
そうですね。
だから、うん、最近聞き始めたのも結構遡れて、
うんうんうん、
便利に使えるんですよ。
うん。
うん。
そうやっていいですよね。
うん。これをメインに使ってますね。
なるほど、なるほど。
うん。
なるほど。
とめきちさんはどうですか？
私が使ってるのは RSS レディオですね。
ほうほう。
はい。で、このアプリだと、ポッドキャストを多分 iTunes 介さずに直接やってるんで、iTunes だとちょっとタイムラグがあるじゃないですか。
うんうんうん、
更新されてから更新、反映されるまで。
うん、
それが、まあ、反映が更新されたと同時にそのまま聞けますし、はい。あと、いいところが、再生キューという形で、この番組聞きたいよっていう感じで、プレイリスト化するみたいな感じができるんですよね。
ああ、なるほど。
は
い。だから、この番組聞いて、この番組聞いて、この番組聞いてってやつをずっと流し続けれる、
ね。ああ、そういう機能あるんですね。
それは確かにいいですね。
はい。うん、そんな感じで、この自分は RSS レディオをすごい使ってます。
はい。では、私なんですけれど、使っているのは iPhone を使っていまして、
はい、
基本的には純正のポッドキャストアプリ、紫色のアイコンのやつですか。
はいはいはい、
あれを使ってます。ただ先ほどショコさんが言われたキャストボックス、これもインストールしてますね。
お、
あと Android のタブレットの方はキャストボックス入れてます。
へー。
まあ、iPhone のアプリ、純正ポッドキャストアプリですか？
はい。
まあ、あれで行くと、何がメリットなのかよくわかんないんですけど、iPhone 持ってたら、
確かに。
何もね、探さなくても最初から入ってるっていうのは使いやすいかもしれないですね。
ただ一つ問題点は、たまにひどい解約が入るっていう。
うん。解約と言っていいのかどうかわかんないですけれど、突然配置が変わったり、
うん、
デザインがね、変わった
んですね。大幅に変わって、ボタンどこに行ったのみたいなのはよくありますね。
そこら辺が若干使いづらいところですよね。
ですね。かゆいところには手が届かない感じがしますね。そういう意味でいくと、キャストボックスはすごいですよね。iPhone の純正アプリは、 99件まででしたっけ。
はいはいはい、はい。
まあ、これは仕様的なもんですよね。
うん、
で、最新から遡って99件ぐらいまでしか再生できない、リストに上がってこないのか、
うん、
なんですけど、キャストボックスは先ほど言われたように、相当昔まで遡れるんですよね。ちなみに、ハンドンダ話でいくと、テスト配信の第0回から全て聞けるんですよ。
わ、うん、あ、すごい。
これは他にないようにですね。
なかなかです。
うんうんうん。
いいですよね。
しかも、Android、iOS 問わずにどちらも導入できるんで。
はいはい、うん。あ、そうなんだ。
ハンドンダ話も何やかんやで180回を超えて配信しておりますので、
うん、
純正アプリでは聞けないエピソードとかにもちょっと手を出してみようかなとか思うと、キャストボックスいいかもしれないです。
なるほど。
はい。
まあ、あまり昔の聞かれるのは恥ずかしいですけどね。
ですね。黒歴史が掘り起こされる感じにはなるんです
よ。うわ、頭が。
そうですね。いろいろ乱入したい。
うわ、頭が。は
い、ね、出ました。
神回です。
恥ずかしい。
はい、では、タリーさんどうでしょう。
一応、僕も基本使ってるのは純正のポッドキャストアプリなんですけど、
うんうん、
うちのラジオが、まあ、アンカーっていう、ところから出してるんで、一応これもね、ポッドキャストがあるんですよ、そのアンカーだけのやつが。
う
ん、で、これでまあ、いくつか何個か聞いてるのと、あとスポティファイっていう、まあ、これ音楽をね、聞くアプリなんですけど、これでもね、ポッドキャスト聞けるんですよ。
お
で、割と実はまあ、うちの番組を広めるときに使うときにリンク貼ったりするのは、スポティファイを使ったりとかしますね。
ああ、なるほど。なんかプレステ4とかでも導入できたりしますよね。
そうなんですね。で、割と、まあ、スポティファイ何が面白いって、ステーションっていうのが、まあ、ランダム配信なん、ランダム再生なんですよね、ただだと。
うんうん、
お金払ったらいろいろ作ったりはできるんでしょうけど、
うん、
そのランダムでなんかもう取り留めもなくなんか聞きたいなって時はランダムで再生したりとかしてますね。
ああ。じゃあ先ほど留吉さんが言われたような感じでも流しっぱなしで使えるようなもんですか、
ね、まあ、ただ自分の聞きたいやつは聞けないんで。あ、
なるほど。
そう。
不特定多数をランダムにってことですか。
そうなんでね、ちょっとそこは、なかなか難しいな。
あ、でも、知らない番組に触れるチャンスとかでもありますかね。
まあまあまあ、それは確かに。
うん、
そ
うだ
ね。なるほど、なるほど。
っていうのを使ったりしますね。まあ基本はもう、僕も、特に何かを入れるのがめんどくさいっていう理由だけで純正アプリ使ってますね、やっぱり。使いにくい。まあ、突然ね、いろいろ変わったりするのはちょっとあれですけど。
はい。というわけで、ポッドキャストを聞く一つにしても、はい、これだけね、たくさんのアプリの名前が上がってきたわけですが。
う
ん、
はいはい。
それでは、今、実際自分が使っている実用的なアプリですね。
はい。
こちらの方の紹介をしていこうと思うんですが、まず、ショコさんからお願いしていいですか。
あ、はい。実用的なの。マインドマップアプリっていうのがあるんですけど。
はいはい。
マインドリーとか、マインドリーっていう読むのかな、うん、はい、あ。っていうアプリ使ってるんですけど、
うんうん、
まず、マインドマップとは何ですかっていうのが、まあ、イメージとかテーマしてるものを真ん中に置いて、で、そこから放射線上にキーワードをつなげていくことで、自分の、なんか、イメージしてるものを、こう、図にして、できるような、発想とかが、磨かれるノートの取り方なんですけど。
あ、なんかメモじゃないけど、ノートとかそういうアプリ？
うん、それ系ですね。
へ
ぇ、うん、それを僕は、はい。
いや、てっきり僕はマインドシーカーと関係あるんかな。
超能力育成ソフトじゃないですか、それ
は。いや、マインドって聞いた瞬間、あれ、チョコちゃんなんかカードを選んだりとかするんかなと。
いやいや、そういうなんかそう、太鼓的なあれじゃないですけど。
違うな、それ。
はいはいはい。
超能力引き出すアプリじゃないですか、うん、それは。
まあ、 メモアプリに近いのかな。
でも、ね、なんかこれあれですね、うん、マインドマップで検索したらたくさん仕事効率化っていうカテゴリーで、ね、ショコさんが言われたような多様なメモの取り方のアプリが出てきますね。
もともとこういう、なんですか、手法があるわけなんですね。
ですね。
そんな感じですね。
まあ、自分割と、なんか、メモマーなとこがあって、しかも、そこにね、適当なとこも相まって、もう、ノートがぐちゃぐちゃなんですよ。それが、なんかもう、視覚的にかっこよく整理してくれるから、うん、好きなアプリなんですけど、まあ、画面のイメージは、天体図みたいな、太陽系の。太陽の周りに、水星とか地球とか回るような。
うん、
例えば、ポッドキャストで言ったら、ポッドキャストっていう丸いアイコンの周りに、自分で、その、ハンドンダバナシとか、クリトンとか、イヤサガ教とか、自分でこう、アイコン広げてって、で、まあ、ハンドオンダバナシだったら、その周りに、パンタンさんとか、まんまちゃんとか、トメさんとか、ダディさんとか、こう、アイコン置いてって。
なるほど。
はいはいはい。関連付けて、派生していくみたいな感じですよね、これ。
それで、はい。とりあえず自分の、ですね、その、エレメント作って、でメモに使ってるんですけど、まあ、仕事と生活で分けて、まあ、生活だったら生活の周りに車とかパソコンとか衣食住お金とか管理とか、ゲームとか、それをどんどん広げてって、
なるほど、それでメモを作っていくっていう感じ。
そうなんですよね。お金だったら、まあ、払いとか銀行とか株とか分けて、支払いだったらカードだったり家賃とか入れてみたり、株だったら自分の持ってる銘柄をずらっと並べてみたり。
なるほど、なるほど。
そうやって、するんですけど、これ、そのアイコンすごいくるくる回って楽しいんですよね。
なんかそうですね。アニメーションしてたりするような、
の
がありますね、アプリの紹介で。
で、これ、なんか楽しくて、このアプリで、はい、Fire Emblemの、人物相関図作ってきたりとか。
そういう使い方もできるんですね。
はい、そういう使い方もできて、ちょっとこれを僕はおすすめしたくて。一応無料で使えるんですよ。で、まあ、たくさん使いたいときは、まあ、課金になるんですけど、とりあえず、iOS もあるし、Android もあるんで、ちょっと触ってみたい人は面白いんで、やってみてほしいなと思って。
じゃあ、もう一回タイトル教えてもらっていいですか？
マインドリーですね。
マインドリー。
はい。はい、MINDLY。
R ですね。LY。はいはい。ありますね、マインド
リー。緑色のアイコンのやつですね。
アイコンですね。これです。見つけました。
これで、自分がどれだけ、マップ広げれるかっていう挑戦も楽しいと思うし。
なるほど。
なる。
はい。そんな感じで。どうでしょうか。
はい。ありがとうございます。
いや、どんな感じ。思った以上にめちゃくちゃなんか
実用的なのが出てきましたよ。
はい。楽しんで。
聞いたことは、マインドアップ、マップのことは聞いたことあるんですけど、こういうアプリがあるのは知らなかったですから。
iOS 版マインドシーカーしなくてよかった。
波って感じ。
それ、それで楽しそう。
クリアフカーですよ。
じゃあ次は、とめきちさん、お願いしていいですか？
はい。はい、私は iPhone 使っておりまして、
はい、
で iPhone で音楽とか聴いてるわけですよ。で、まあ、普通に音楽聴くだけだと、ちょっとたまにつまんなくなってくるときあるんですね。で、そんなときに使うのが、ライブチューンズっていうアプリ。
ライブチューンズ。
はい。で、このライブチューンズを使うと、普通の曲なのに、ライブ会場にいる感じで曲が聴ける感じになるんですかね。 曲が流れる前に歓声が上がったり、あのピューピューってなったりとか。
お
で、その会場とかも、設定ができて、アプリ見ながら言いますけど、売り切れ、満席、大型アリーナとか、ロックスタジアムとか、そのカフェとか、野外フェスとか、いろんなシチュエーションが設定できて、で、あと、お客さんの数も多いか少ないかみたいな感じで決めれて、で、そんな感じで設定すると、エコーが、野外で響いてる感じであったり、歓声がすごい大きかったりと、いろいろ、変わる感じですごい楽しいんですよね。だから、普通に曲を聴きながら、なんかライブ会場で聴いてるみたいな感じになるんで、すごくいいですよ。
は
い
は
い、
おー。
うん、あー、出てきた、出てきた。
そう、すごいです。
へー。面白そう。うん、
面白いですよ。で、まあ、はあ、一応課金とかもあって、課金とかすると、武道館とか渋谷のライブハウスとか、そんな感じの設定がさらに、
は
あ、
を、はいはい、
増やすことができるんですね。
アンドロイドにもある、
はい、うん。あ、アンドロイドにもあるんです。
はい。
へぇー、これはなかなか面白そうですね。
うん。その、アプリの方に、あっと、iPhone の方に入っているプレイリストをそのまんま、流せたりするからいいですよ。
へ、いいですね。
iTunes のライブラリからそのままプレイするだけって書いてますね。
うん。何度設定する必要もないですから、すごくいいです。
へ
ぇー。かっこいいな。
うん。
ああ、これは良さそうですね。
うん。
特に音楽をたくさん聴く人なんかにはおすすめかもしれないですね。
うん。
うん。確かに。車運転してるときとか、Bluetooth で、カーステレオにかけてるときとか、ライブな感じ。
おぉ、いいじゃん。
盛り上がる感じいいですよ。
は
い、おぉ。やばい。
やばいです ね。これちなみになんですけど、
はい。
もともとがライブ音源だったらどうなるんですか？
さらに面白くなるんですね。
そうなんですね。
曲がかかるとともにお客さんがわーって感じで、アプリで鳴って、さらに曲でもわーってなって、どういう客層なんだろうみたいな感じ。
オーディエンスのさらにオーディエンスみたいな感じですかね。
一番笑ったのがドラマ CT 始めると、
あ
うわーってなってからドラマが始まる
っていう。ああ、でもいいじゃないですか。なんか公開のね、ドラマ CD の録音というか、公録みたいな感じ。
生コントやってるみたいな感じですごくいいですね。はい。
面白い。
いいなぁ、それ。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。
これなら、ポッドキャストもありかもしれないですね。こういう番組は、iTunes の方に登録して。
なるほど。
キャーキャーみたいな iTunes 始まってっていう。
これ本当に公開収録、公開録
東京ドームで公開収録。
半端な聞きたい。
大歓声の後に半ドンダ話って始まるんですか。
しかもめっちゃエコー聞いてるんですから。
確かに。
あ、これはなかなか面白そうですね。
面白いですね。
はい。以上でございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ次は僕ですね。
はい。
これ全然面白みもなんもない、本当にただの実用アプリなんですけど、電車の待ち時間をカウントしてくれるアプリなんですけど、駅ロッキーっていうアプリでして、まあ自分がよく使う最寄りの駅とかを登録していくと、そこに自発の電車まであと何分何秒で発車しますよっていうのを表示してくれるんですね。一応路線図ですか、それごとの乗車時間のデータが更新されたら、それをダウンロードしたら、その路線から最寄りの駅、自分が乗りたい駅とか、そこを検索できるようになるので、知らない土地に行っても最寄りの駅まで自発が何分何秒で発車しますよとかいうのが見えるようになるんですね。さらに横にスワイプすると、自発のその次その次っていう感じで、あとどれぐらいで、まあ、歩いていくか走っていくか、そこら辺の判断をするのには非常にいいソフトかなと思って、日頃そんなに僕電車乗らないんですけど、たまに乗ろうと思うとどれぐらいで行ったらいいのかっていうのを調べないといけないわけじゃないですか。
はい、
そういう時にパッと使うと役立ちアプリですね、これは。
ほう。駅ロッキー。
駅ロッキー。
駅ロッキー。
駅は漢字で、
はい。
で、アルファベットで、LOCKY ってやつですね。
うん。これ俺、導入しよう。うん、いつも迷子になるから。
いや、まあ、ただ、行き場所まではね、自分で行かないといけないですからね。
まあ、そうですね。まあ、うん。だけど、でも、なんか、駅、苦手なんで、俺。そう。
これってアプリを開かなくてもなんか通知みたいな感じで来てくれるわけですか？
ね、通知はどうだったかな？通知できるのかな？
なんか、ホーム画面みたいな。
でも左上に、あ、ありますね。1分前に通知、うん、3分前に通知、5分前に通知って設定できますね。
おー、いいですね。
通知はアプリを閉じている状態でのみ表示されますって注意書きされてるんで、ですね。あの、画面が他の画面になってても通知が出るみたいですね。まあ、毎日毎日ね、同じ電車に乗る人とかにはあまり関係がないかもしれないですけれど。ただ、ね、駆け込みをするべきか、待つべきかっていうあたりの判断にはなりそうな感じがします。というわけで、僕のおすすめ1個目は、駅ロッキーでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、バトナリさん。
はい。まあ、私ね、DC ラジオバトナリ潜る報道局という、まあ、いわゆるアメコミを、まあ、メインで、語るラジオやってるわけなんですけど、
はいはい。
まあ、やっぱり英語って読めるか読めへんかっていうと、正直僕全然英語わかんないです。
うん。
うん。まあ、ね、それこそ、まあ、中学校、高校とかで学んだ、うんうん、そんなレベルですよ。で、そんな時に役立つのが、まあ、やっぱりニュースサイトを知りたいじゃないですか、ニュースを。
うんうんうん、
で、そういう時に、まあ、使う、基本的に使うサイトは、これもほとんど公式みたいなもんなんですけど、
うん、
Google Chrome って、いわゆる OS なんですよ。はいはい、
うん、
実はこの Google Chrome、なかなか、声の翻訳が、なかなか性能いいんですよね、かなり。
お
で、まあ、当然ね、インターネットというか、まあ、パソコン版でも、翻訳ってあるんですけど、
うんうん、
これのそのスマホ版の、まあ、iOS ですけど、iOS 版の割とアプリの Google Chrome が結構な速度と精度をね、まあ当然、ほとんど、まあ Google 翻訳なんで、まあボット翻訳なんですけど、
うんうん、
まあ割と誇ってるっていうのがね、あるんで結構これを使ってますね。
おー、いいですね。
で、一応ね、Google には Google 翻訳ってアプリもあるんですよ。
うんうんうん。
で、これにはね、まあ、これはもう日々進化なんですけど、カメラ翻訳っていうのがあるんですよね。
ああ。
これ何かっていうと、要はそのカメラね、うん、を通して、なんと英語が全部日本語に翻訳されるんですよ。
おお。
で、ここに取り出したるはね、リーフ、ね、一枚、一冊あるわけです。本ですね。ダメコンがあるわけですよ。で、これにね、まあ、かざしてみるわけですよ。
うんうん、
ね、新しい52、未来の終わり。これはフューチャーズエンドっていうイベントなんですけどね。それがちゃんと未来の終わりって略されてるんですよね。
お
ー。で、ね、まあ、ページをめくると、ね、これ、それは別のグリムナイト知らず。そう、私たちがいる限り、これでストラップ、これでトラップ、惨めはピクス TI っていうことでね。まあ、全く全然訳せてないんですけど。まあね、やっぱね、ちょっとコミックを訳すのは難しいかなと思うんですけど。まあ、これである程度でもまあ、ちょっとこう日本語があって、ある、まあ、取捨選択にはなるんですけどね。その辺をちょっとこう考えて、やる手助けにはなるかな。
まあ、まあ、ニュアンスが伝わればね、うん、なんとなくわかりますもんね。
はい。まあ、一応、いろいろその画像検、画像からもその、翻訳ができますんで。
おー。
まあ、そういうのがあるんで、まあ、これはもうどんどん進化に期待といった感じ。
うんうんうんうん。
うん、
でも結構、だいぶ、初めに出た頃に比べると、割と進化してる方やとは思うんです。ですんで、この Google 翻訳、まあ、こういうのを使って、読んでいくっていうのも一つ手じゃないでしょうかということで。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、ショコさん、二つ目どうでしょう？
はい。あ、二つ目。二つ目は、Android の、アクセシビティスイートっていうアプリなんですけど、
はいはい。
まあ、トークバック機能っていう機能あるんですけど、うん、視覚障害者の補助機能なんですけど、
ほうほう、
はい、画面を読み上げてくれる機能なんですよ。
おー、
まあ、
そう。で、まあ、iOS も、まあ、きっと標準にあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
iOS はなんか、図表が入ってたりすると途中で読み上げが止まっちゃうとか、まあ、Android も、なんか、最初の頃、平坦で機械的な読み上げだったんですけど、うん、最近、先月ぐらいに、アップデートされて、それがすごい人が読んでるのかっていうぐらい自然になったんですよね。で、実はこの機能が、Kindle、
うんうん、
でも、まあ、使えるんですよ。で、これ、ページめくりも勝手にしてくれて、どんどん、読み上げてくれるんですけど、
それはなかなかいいです。
うん。で、まあ、その障害者用なんで、うん、ちょっと画面に触っちゃうと、うん、なんか読み上げ途中で止まったり、あとバック再生ができないんで、うん、ちょっと、まあ、使い勝手はそんなにいいっていうあれではないんですけど、
うんうん、
すごい、まあ、無料で使えて、その、楽に、うん、うん、聞けるっていうか、読めるっていうんで、
うん、
僕、これちょっと紹介したかったんですよね。
いいですね。
いいですね。
あ、で、ちょっと、僕、今、再生してみていいですか？
あ、どうぞどうぞ。
なるほど。
ちょっと、青空文庫系で、聞けるかな？ちょっと待ってくださいね。
メニューを表示するところが、カムパネルラは窓から外を覗きながら、もうすっかり元気が治って勢いよく言いました。ああしまった、僕水筒を忘れてきた。ケッチ帳も忘れてきた。けれど構わない、もうじき白鳥の停車場だから。僕白鳥を見るなら本当に好きだ。川の遠くを飛んで。
こんな感じ聞こえました？
銀河鉄道の夜ですか？
そうですね。
へ
え。いや、でもなかなかすごい、うん、流暢に喋りますね。
ですね、
うん。昔ほどなんかこう、平坦にロボットっぽく喋るんじゃなくて、最近なんか、うん、結構読み方が良くなってきてて。
なるほど。
うん。うん、すごいなんかいいんですよね。だから、僕はなんだろう。自分で自炊するんですけど、
うんうん、
PDF にして。それも、こうやって読み上げて、全部聞いたりできるんで、うん、本読むときとかは、手が両手塞がってたりとか、
うんうん、
耳だけのときは、うん、すごい使い勝手いいんで。
ああ、なるほど、
はい。
応用力も抜群じゃないですか。
そうなんですよ。で、うん、なんか、うん、使い方プロの人は、これをそのまま再生したまま IC レコーダーに入れて、
うん、
聞いてる人も、いるみたいなんですよね。
あ、なるほど。
うん。それこそなんか画面触ったりとかバック再生できないから、わざわざ IC に入れて、それで聞いてる人もいるようです。
なるほど。
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 まあこれ無料なんで、
うんうん、
はい。Android の人はちょっと使ってみると楽しいんじゃないかなと。
iOS の方はないんですかね。
iOS もあるんじゃないですかね。
名前なんでしたっけ？
うんと、アンドロイドアクセシビティスイートですね。
あ、そっか。
うん、アンドロイドだから。
けるんです、ね、うん、そうですよね。機能でないんですかね、その。
確かね、iOS も読み上げ機能はあるんですよ。
はありましたね。なんか、どっかのボタンを長押しじゃないけど、うん、なんかどっか触ってると勝手にたまになんか読み上げがオンになりましたみたいな言われてるのがあって、うんうん。もしかしたらあるかもしれない。
うん。うん、だからまあ、ね、Kindle とかよく読む人は、
うんうん、
うん、使うといいんじゃないかなと思って、はい、使ってみてください。ただ
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、とめきさんの二つ目はいかがでしょうか？
はい、私の二つ目は私よくカラオケ行くんですけど、
はいはい、
はい、で、まあ。店限定になっちゃうんですけど、ジョイサウンドをよく使うんですけど。あ、
便利なやつ。
はい。で、ジョイサウンド用のあのアプリのカラオケ予約っていうアプリがありまして。
うんうんうん。
はい。で、これがジョイサウンドのところにある電目の QR コードを入れると、リモコンの代わりになるんで。
ですね。
あ、
すごい。はい。
へぇ、
はい。で、カラオケ屋では非常に重宝してるんですけど。
うん。
はい。
まあ、カラオケなんですけど、そのカラオケ屋に行かなくてもアプリ起動できて、
うんうんうん、
で、曲を検索して、で、自分のお気に入りのところに入れとけるんですね。
うん、ですね。
ああ、はい、いいですね。
はい。だから、これ、今度カラオケ屋で歌いたいなと思ってたら、どんどん検索して、お気に入りの曲とかに入れていけばいいですね。
うんうんうん
うん。うん、あと機能として、iPhone から探すって機能もあって、
うん、
iPhone の中に入ってる曲をそのまま、リクエストって形で、電目で、予約ができたりするんですよね。
ありますね。
うん、
はい。だから、
はい、このね、カラオケ予約なんですけど、実は、僕もう一つ機能知ってるんですよ。
はい。
と、
なんとね、スイッチのね、
うん、
カラオケにも対応してるんですよ、これが。
マジっすか？
マジですよ。
マジなんです。そうなんですよ。だから、スイッチでカラオケのね、アプリがあるんですよ、ジョイさんの。
うん、ありますね。
それを使うときに、ね、なんと、このアプリをね、連携させると、iPhone、ね、お手持ちの iPhone がなんと、ね、デモクに早変わりということ
です。おー、いいですね。
ほぼほぼ機能そのまま使えます、
ね、そうですね。しかも、歌ったのが、自分の履歴として、登録もできるので、いついつこれ歌ったとかいう履歴も遡れますし、それこそお気に入り曲に追加しますかっていう風に曲が終わったら聞かれますんで、これはとってもいいアプリですよ。
ですね。しかも連携アプリでカシレボっていうのがありまして、
うんうんうんうん、
で、そのアプリを入れておくと、その、歌いたい曲の歌詞も見れるんですよね、そのまま。
あ、
連携で。
なるほど、そういう連携もできるんですね。
はい。で、あとは、YouTube でそのまま見ることもできますし、この曲で検索かけてください、みたいな感じで。
へ
ぇ、うん。そこら辺は本当に、カラオケ屋に持ってかなくても非常に、行く前とかに重宝しますね。
なるほど、
うん。
そうだ、確かに。カラオケ屋さん行ってから、うん、あれ、何歌おうと思ったっけみたいなのよくある
んですよ。うん。よくありますね。
そう、それをね。うん、それが、それからおさらばさん。うん、
しかも、ずっと履歴が残るんで、あ、この前この曲歌ったから、じゃあ、これはちょっとやめとこうとかもわかるですからね。
そうですね。
はい。はい、非常におすすめでございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
では私の二つ目ですけれど、そうですね、カラオケつながりでいくと7ですかね。
お、
7、
うん、NANA ってアプリなんですけど、まあ、これはですね、自分で歌ってそれを録音してくれるんですけれど、いろんな有志の人たちが、まあ、自分の好きなアーティストとか自分の好きな曲とかを演奏してくれる人とかコーラス歌ってくれてる人とかがたくさん登録されててですね、そこの音楽に合わせて自分も歌うことができるんですよ。で、それを録音してアップロードすることができて、で、そうすると聴いてくれた人が拍手してくれたりとか、そういうリアクションが見れたりとかですね。あと、まあ、まあツイッターみたいな感じで連携もできて、まあ、フォロワーの人とかの歌が聴けたりとか、そういう楽しみ方ができるんですね。まあ、ただフルコーラスは歌えないんですよ。だいたい1分20秒前後ぐらいまでなのかな。だから、まあ、1番だけとか、まあ、あと演奏する人がアレンジで盛り上がるサビの部分だけをつなげてくれてたりとか、もうその辺は演者さんの腕次第と言いましょうかってところはあるんですけれど、これをですね、僕もちらっと登録だけしてるんですけれど、何曲か歌を歌ってアップロードしたりしているんで、まあ、もし興味があれば聞いてもらえると聞けますね。
あとで入れとこうか。
まあ、これでそれこそね、歌詞表示とかしてくれてる人もいたりとかすると、曲の歌詞が見えたりとか、 あとやっぱり歌い方でね、その人の個性とか出るじゃないですか。ね、完全にコピーして歌う人もいれば、アレンジして自分なりの歌い方する人もいたりして、まあ、そういうのを聞いてみるのも楽しいかもしれないので、ね、あの、とめきちさんのにぶら下がった感じではありますけど、カラオケ好きな人にはおすすめかもしれないです。
はい。ありがとうございます。いいですよね。
いいですね。
うん。
では、バットナビーさん、二つ目お願いします。
はい。まあ、これもちょっと、僕も趣味の話にはなってくるんですけど、ね、今ちょっと探してたんですけど、まあ、プラモデル作るじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、ガンダムでも何でもいいです。で、プラモデル作った時に、こう、まあ、写真をただ開けるだけじゃちょっと物足りないと。
うん。
ね。そうなった時に、まあ、ね、どれつけ、使ってたかな。フォトショップ、ってご存知ですか？
ああ、はい、はい、はい。アドビの。
はい。そう、アドビの。あそこから出てる、まあ、もうそのままフォトショップなんです。最近、正式作業、正式版から出たんですけど、まあ、フォトショップ、はい、まあ、そのまま、その名も通り、フォトショップであったアプリを、
うん、
まあ、使ってまして、これ何ができるかっていうと、その、例えば、まず、背景だけ写真撮ります。
うんうん。
で、まあ、そのプラモデルでも何でもその置いたものを写真撮ります。
うん。
で、そうすると、まあ、要はその、プラモデルの周りのものを消せるんですよね。例えばその、スタンドを用意して、こう、飛んだかのようにこう置いてあると、
うんうん、
まあ、要はそのスタンドの部分だけを消すと、要は下の、同じ背景が出てくるわけです。
おお。
そうすると、なんと、ね、自分のプラモデルを宙に浮かせたり飛ばせることができる。
ああ、じゃあ簡単にジオラマ撮影みたいな感じができるわけですね。
そういうことですね。それがこのね、まあ、僕が使ってるのがこのフォトショップ、Adobe Photoshop Mix っていうやつを使ってます。
おお。
割とこれが、はい、めちゃくちゃ最近正式になったのかな。ちょっとログインがね、行ったり、アドビーというか、Google でね、ログインがいるようになっちゃったんですけど、
まあ、
これ、もしね、持って始めたら、割と使えるんじゃないかな。まあ、本当に写真を扱うにはなかなか、性能自体はかなりいいアプリになります、ね。
漏れる。
はい、漏れたり。はい、消したり足したりいろいろできますんで、ぜひおすすめです。
ああ、いいアプリですね。
うん、入れておこう。
すごい。今インストールしちゃいました。
音が出るからな。
仕事がはかどりそうだ。
趣味がはかどるわ
ですね。
趣味アプリですよ。
はい、では3周目いってみましょうか。
はい、
ショコさんお願いしていいですか。
はい、じゃあどうしようかな。さあ3つ目考えてなかったんですけど、
はい、
ピンタレストっていうのがあるんですけど、
はいはい
はい、これはですね、画像を勝手に集めてきてくれる、なんだろうな、なんて言うんだろう。自分の、まあ、検索画面で自分の好きなのを検索かけて、僕はアイロンビーズ好きなんですけど、
うんうんうん、
アイロンビーズの、原案を集めるのにこれ使ってるんですけど、
お
勝手にですね、ボットが、ネットの海を走って、どんどん見つけてきてくれるアプリなんです。それで、他の人も、それで自分のリストを作って公開してる人がいるんですけど、
うん、
その人の、リストを丸ごとフォローして、自分の、なんて言うんだろう、集める画像に、リストに加えれたりできるから、
うん、
すごい画像とか集める人だったら、使いやすいんじゃないかなと思って、今、これ勝手に本当にあなたが好きそうなものをつってどんどん提案してきてくれるんですよね。
おお、なるほど。
まあ、一応健全アプリでエロいものは絶対出てこないんで、まあ、
はいはいはい、
子供たちでも、
うん、
それで僕あのドラクエとかドットとかね、おたべやとか、
はいはいはい、
そういうのを、うん、タグ分けして、
うん
うん、どんどんこう写真の自分のフォルダの中に、フォルダっていうか、うん、とこに表示されて、
うんうんうんうん、
それで、まあ、お気に入りだったら、まあ、プラスボタンを押せば自分のそのリストにどんどん入ってっていつでも見れるようになるんですけど、
へー、
うん、そうですね、自分の好みの画像をプラスしてったら、まあ、それをなんか判断してまたそれっぽいのをどんどんあの調べて持ってきてくれるんですけど、
うん、
うん、これがですねなかなかわざわざ検索しなくても、
うん、
あの、うん、なんでしょう、データを勝手に持ってきてくれるんで、絵描きさんとかはすごい楽しいんじゃないかなと思って。
あ、そっか、
うん、
まあ、その集まった画像がショコさんのアイロンビーズであったりマイクラの建造物であったりに生かされてるってことですね。
そうなんですよ、これただぼーっと見てるだけでも楽しいんですよね。
これもなかなかいろいろはかどりそうな感じですね。
うん、で、まあ、自分と思考が似てる人をフォローすれば、うん、その人が、うん、公開もすることができるんですよ、データとして。だから、そういうのも、うん、見れてすごい楽しいんですよね。
なるほど、
うん。なんで、一度、まあ、これも無料アプリなんで、使ってみてもらえると楽しさが、本当時間忘れてずっと見ちゃうんで気をつけてほ
しい。そんな気はします。
うん、ぬるぬる動いて気持ちいいんで、はい、はい、これをじゃあ3つ目のアプリとして僕はおすすめしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございま す。
では富木さん3つ目いかがでしょう。
はい、では私がおすすめする3つ目、ebook japan という、
うん、
コミックが読めるアプリなんですけど、
うん
うんうん、まあ、私は、ただこれだ、これのためだけ、筋肉マンの最新回が読める。
なるほど。
毎週月曜日に読める。それのためだけにこのアプリをずっと入れてますね。
なるほど。
iPhone の方にも入れてますし、iPad の方にも入れております。
なるほど、なるほど。
はい。一応ジャンププラスの方でも、筋肉マンは、最新回とかやってるんですけど、うんうん、こっちの ebooks の方が早いですよね。
あ、そうなんですね。
はい。だから本当に最新回見たかったら、こっちの方入れとけば、一番安心って感じで。
なるほど、なるほど。
うん。で、あと、筋肉マンプラス、ザ・超人様という、筋肉マンの、カナディアンマン、スペシャルマン、プリプリマンがメインなギャグ漫画も読めますからね。
そんなんがあるんですか。
カナディアンマンとスペシャルマンがずっと、ファミレスでダベってるだけのギャグ漫画があるんですから。これがまたね、いろいろ筋肉マンの昔のネタとか引っ張ってきて、すんげえ面白いギャグ漫画なんですよね。
なるほど。
はい。はい、ってなわけで ebook japan で筋肉マンを読むことをお勧めいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
だいぶ限定してきました。
レビューにも書いてますよ、毎週筋肉マンの更新を楽しみにしてますから。割とそういう人多いんじゃないですかね。
他の漫画もあるんですよね。
他のワーツもありますね、いろいろ
ありますけど、
無料とかでフリーチケットがもらえたりするんで、それでいろんな漫画とかも読めるらしいですけど、使ったことはございません。
まさに筋肉マンのためだけにですね。
そうです。はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、では私の3つ目ですが、これは実用系だと思います。
お、
はい、ジャパンタクシーですね。
おー、
タクシーを呼びつけるアプリなんですよ。
ほう、
わざわざタクシー会社に電話をして、パンタンなんでここそこに来てくださいって言わなくても、このスマホアプリ、うん、ジャパンタクシーを起動したら最寄りのタクシーを呼び寄せてくれるんですね。
おー、
でここから乗るっていうのとここで降りるっていうので、まあ、大体の料金が出たりとか、
はい、あー、なるほど、それ便利ですね。
これはですね、いや僕最初ね使ってなかったんですけど、 同僚が教えてくれて、これいいですよって。で、使い出すとですね、これはあのタクシーを呼ぶ時に限ると相当使えます。
おお。
まあ僕が住んでる岡山くんだりで使えるんで、当然もっと都市部に住まれている人は、本当に配車が早いですね。
なるほど。
なるほど。
大体もう数分以内には配車されて届くような感じで。で、ここから乗る、ここから降りるっていうのが地図と連携しててですね、まあ、GPS で多分自分の位置探ってくれてるんだと思うんですけど、
はいはい、
ここから乗るにしたら、まあ、その近辺にタクシーが来たらもう間もなく到着しますとか、
はいはいはい、
で、まあ、GPS のズレとかで例えば道の向こう側とこっち側で車線が違ったりするときもあるじゃないですか。
うん、
そういう時はそのタクシー会社のセンターの方からもし近辺にいなかったらね電話かかってきて、はい、でどちらでお待ちですかとか尋ねてくれたりとかもするんで、これは非常に重宝しますね。
なるほど、
なるほど。
真面目に役に立つアプリです。
なんかタクシー会社の方方々も多分これはすごい助かるんじゃないですかね、最初から。
そうですね、うん、これで、まあ、乗ったタクシーとかがナビとか音声とかで逐一なんか情報が共有されているようなシステムになってますね。
あ、うん、なるほど、すごいな、うん、それなんか未来を感じますね。
未来ですね、
ですね。それが現実になってますね。
飲み会帰りで、あの駅でタクシーないから2時間歩くとかしなくて、
うん、そんなことしなくていいですよ。
そうですよね、それ大きいです。
すごい。
なんなれば、
ね、酒が入ってるからつい歩くかみたいな感じになっちゃって2時間歩くかみたいなとか。
もうあの店に呼びつけることもできますよ、これだ
と。そういうことですよね。
いいですね、
うん、
はい、これは本当に真面目におすすめなアプリです。
ああ、うん、いいアプリですね。
入れときます。
はい。
どんなアプリ触れていきます
ね。では、ダディさん、どうでしょう。
はい。もう今回僕はもう趣味のアプリばっかりでね、申し訳ないんですけど、ね、DC ジャージをバットダディモビル放送やってますんでね。
うん、
まあ、もちろん、アメコミを読むことをね、まあ、趣味というかやってるわけですよ。
うん、
でも、ね、いちいちお店に買いに行くには、やっぱり買えるショップもね、あれですし、やっぱり、なんていうんですか、こう、通販するにしても、やっぱ時間かかるわけですよ。
うんうん。
引き取りに行ったりとか、するのはお金がかかるし、時間もかかる。ね、そんな時、役に立つのが、こちら、まあ、2種類あるんですけど、DC 公式アプリ、もしくはコミクソロジーっていうアプリがありまして、
ほうほう、
これはコミクソロジーって何かっていうと、DC、マーベル、まあ、他、ダークホースとかもあったかな。まあ、他の出版社、あらゆる、割と、ほとんどの、出版社の、なんとコミックが、電子書籍で読めるんです。これも最新版を、うん、そう、水曜日、毎週水曜日にね、DC 発売なんですけど、それを、要は、向こうの、現地時間の朝、
うんうん、
大体日本だと夕方の4時とか5時ですけど、
はいはいはい、
ぐらいに、なんと、そのまま配信始まるんですよ。
ああ、じゃあ、世界同時ってことですね。
そういうことですね。はい。で、配信が始まったのをそのまま読めますんで、ぶっちゃけ最速ですね。
なるほど、なるほど。
で、ものによると、実は前日の真夜中配信とかあるんです
。へえ。
そう、それがちょうどその日本だと朝とかって、
ああ、なるほど。
すげえちょうどいいとかあるんで、
この
アプリは一番僕が使ってるアプリだと思うんですけど、
なるほど、
何がいいっていうと、セールがあるんですよね。
うんうん、
うん。
で、そのセールのその割引率が結構半端ないんですよ。
おー。
80% オフとか、ものによってはなんか9割とか、いう、まあ特にそのイベント関係ですね。
うんうんうん、
まあ向こうのイベントなんで、例えばその、ね、戦闘、まあ緑の日じゃないんですけど、なんですかね、まあ緑色の日みたいなのがあるんですけど、
うん、
そういう時はその緑に関係する、コミックがやたらと安かったりとか、
へー、
そのクリスマスセール、サマーセール、ウィンターセール、ハロウィンセール、ね、
うん、
あと、イースターエッグセールとか、
ああ、
いうのがめちゃくちゃすごいんで、結構、 まあ、例えば翻訳だと1万円、2万円とかする本が、割と400、600円とか500円とか。
すごいっすね、値引き率が。
まあ、当然その欠点としては、日本語じゃないです。そこがまあ欠点は欠点なんですけど、まあ、とにかく、アメコミ読む人は、このアプリだけは絶対に入れといた方がいいんじゃないかな。僕は公式の方を入れてるんですよ。なんでかっていうと、まあ、公式もコミックソロジーも一緒なんですけど、公式だとあのデザインがね、まあ、アメコミキャラのデザインでちゃんと作られてるんで、割と気分がいい、ね、気分聞かれるというか。
なるほど。
いう部分があったり、あとあのフリーも結構あったりするんで、ただの、コミックとかも普通にフリーコミックスっていうことで結構あったりしますんで、本当にもしね、アメコミを英語で読みたいっていう人がおられたら、本当にこのコミックソロジーもしくは、まあ公式アプリは入れて損はないかな。ただ、当然、課金方式になりますので、そのあたりはね、ちゃんとお財布とご相談して、やらないと偉いことになると思いますので。
なるほど、なるほど。
はい、まあまあね、まあガチャ引くよりは割と、まあまあ、こっちの方が身にはなるかなというか、うん、僕にとってはね。ガチャよりはこっちの方に入れたく、そういう感じですか。
はい。ちなみに先ほどダリーさんが言われてた翻訳ソフトは兼ねれないんですか？
全部をその、例えばその画像を保存、スクリーンショットで保存して画像化すれば可能やと。
そういう風になるのか。書籍のデータが直接読めるわけじゃないですね。
じゃないですね。それはまだ、もしかしたらできる方法もあるかもしれないけど、やったことはないかな。まあ、例えばもしかしたら iPad に、入れて表示させて、それを、翻訳のカメラでっていうのはありかなと思う。
なんとなく未来ガジェット感はありますけどね。
なんか未来なのか、なんかアナログなのか、ちょっと。やり方はね、なんか見た目はすごいアナログしてますけど。まあ、あと、パソコンでも表示できますんで。
あ、その辺は。なるほどね。
結構、画面は大きくして、それこそ iPad とかでやると結構普通の本と同じサイズぐらいになったりするんで。なかなかいい感じですよ。やっぱ大きい画面で見たいんでね。
ですね。
で、割と古い OS でも対応してるんで。まあまあ、古いやつも見えるって、まあちょっと見てかなと、まあ、感じですかね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、皆さんから様々なアプリを紹介してもらいました。これ、皆さん一個ずつ入れたら結構な数のアプリ入りますね。
っていうか、話してる間でも結構増えましたよ。
そうですね、増えました。
やるとカキーンって言うからな。
まあ、今回ね、紹介したアプリ以外にもたくさん役に立つアプリ、面白いアプリあると思いますし、リスナーの皆さんからも、もしこういった役立ちアプリ、楽しいアプリあれば、ハッシュタグハンバナでつぶやいていただければ大変嬉しいと思います。最後にですね、もう一個僕からアプリを紹介したいんですけれど、パンダピアノっていうアプリがあってですね。まあ、アプリの名前の通り、パンダの形をしたピアノのアプリなんですよ。これがですね、まあ、うちの甥っ子姪っ子に大好評で、ちょっと流してみましょうか。
はい。
こんな感じでね。聞こえます？
聞こえました。聞こえました。はい。
普通にまあこの1音階だけなんですけれど、鍵盤があって、
はい、
でパンダの目のところを叩くと、こういうねパーカッションとかね。こういうドラ
マ。ああ、なるほど。
これ、
ぜひ、アプリの画像を見てほしいですね。
この画像は見て
もらいたい。顔そのまんまなんですよ。
そうなんですよ。これが、パンダピアノっていうアプリで、
はいはい、
今、11月収録ベースでは11月なんですけど、
はいはいはい、
来月12月じゃないですか。
お、
なんとですね、パンダピアノクリスマスバージョンっていうのもあるんですよ。
なんと。
どう違うんすか。
パンダの顔がクリスマス側になってます。
はい、マジですか、
はい、こ これね、僕がね、パンダピアノの機能を使って、ちょっとね、遊んでた時があって、それをたまたま何かでツイートしたんですよ。そうすると、これ作ってる作者の方から、なんかリプもらって、すげえってなった記憶があるんですけれど、まあ、あの、小さいお子さんがね、おられるご家庭とかには、非常にいい遊び道具にもなりますので、もし興味があれば検索してみてやってください。
いいですね、この顔が。
まあ、3歳以上。
大
丈夫。はい、というわけで、いろいろなアプリ紹介させてもらいました。はい、今日は皆さん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。は、
ど、
ん、
だ、
だ、
な、
し、